それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。聖書の箇所はダニエル書の3章です。ダニエル書の3章でございます。新改訳聖書の第3版ですと旧約聖書の方1452ページ、第2版ですと1332ページとなっております。それではお読みいたします。ダニエル書の3章。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キビト、その幅は6キビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。そしてネブカデネザル王は人を使わして大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官および諸州のすべての高官を召集し、ネブカデネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官および諸州のすべての高官はネブカデネザル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカデネザルが建てた像の前に立った。伝令官は大声で叫んだ。庶民、諸国、諸国語の者たちよ、あなた方にこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときは、ひれ伏して、ネブカデネザル王が建てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも、直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。それで民が皆、角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、および諸々の楽器の音を聞いたとき、庶民、諸国、諸国語の者たちは、ひれ伏して、ネブカネザル王が建てた金の像を拝んだ。こういうことがあったそのとき、あるカルデヤ人たちが進み出て、ユダヤ人たちを訴えた。彼らは、ネブカデネザル王に告げていった。王よ、永遠に生きられますように。王よ、あなたは、角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞く者は、すべてひれ伏して金の像を拝め、ひれ伏して拝まない者は誰でも、火の燃える炉の中へ投げ込めと命令されました。ここにあなたが任命して、バビロン州の事務を司らせたユダヤ人、シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視して、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。そこでネブカデネザルは怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてこいと命じた。それでこの人たちは王の前に連れてこられた。ネブカデネザルは彼らにこう言った。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、あなた方は私の神々に仕えず、また私が建てた金の像を拝みもしないというが本当か。もしあなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および諸々の楽器の音を聞くときにひれ伏して、私が作った像を拝むならそれでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。すると、ネブカデネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は炉を普通より7倍熱くせよと命じた。また、彼の軍隊の中の力強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って火の燃える炉に投げ込めと命じた。そこでこの人たちは上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られて火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が厳しく炉が甚だ熱かったので、 シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちは、その火炎に焼き殺された。シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は、縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだ。その時、ネブカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは三人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えて言った。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。それからネブカデネザルは火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、糸高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中から出てきた。大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネブカデネザルは言った。褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は、御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても、神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた。それゆえ、私は命令する。庶民、諸国、諸国語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。それから王は、シャデラク、メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。それでは、この箇所より、火の燃える炉の中でと題しまして、ジェームズ牧師が説教いたします。すみません、ジェームズ宣教師ですね。ジェームズ宣教師が説教いたします。
おはようございます。近藤先生がマイクを使い終わった時、指揮者トール君が違うマイクを使ったのは、ずっと今週風邪で苦しんだ吉江先生の風邪をひかないように予防の対策だと思いません。実はバッテリーが切れそうになったので買いました。さあ、それは小さいですか、この音が。少し大丈夫ですか。少し大きくさせてください。誰ちょっと総君、少し大きくしてもらえませんか。じゃあ早速ですが、お祈りいたしましょう。主の見つけ、私の言葉は火のようではないか。また岩を砕く金槌のようではないか。私たちの天の父なる神様、あなたの言葉は確かに強いものです。どうか私たちの心で、私たちの硬い岩のような心の中で働いてください。私たちがあなたの御声を聞くことができるようにお許しください。それにただ聞くだけではなく、私たちの今週あなたの忠実なものとして歩むことができる力、助け、励ましを豊かにお与えください。罪だらけの私を通してどうか語ってください。期待します。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。殉教の風が東北で吹き始めたのは1920年のことでした。伊達政宗が徳川将軍に命じられ、キリスト者の迫害を始めました。ただ、政宗が心を痛めた家臣がいました。奥州市にある伊沢平野の開拓者だった後藤寿庵でした。政宗は ジュアンを信頼し、疑いたくなかったので、3つの条件で信仰を守ってもいいと言い送りました。布教をしない、宣教師を近づけない、信仰を許されていることを内密にしておくという3つの条件でした。しかし、ジュアンは拒否し、こう答えていたそうです。殿のご恩子、命、財産のすべてを失うとも苦しゅうござらぬ。マスムニはカッとなりましたが、怒りを抑え、ジュアンのことを知らぬふりをして放置しました。しかしその後、キリスト教の禁止が厳しくなり、マスムニがジュアンの友人を廃墟をさせに発見しました。信仰を捨ててもらいたいと勧められたジュアンの答えはこうです。です。つまり神様のご恩はさらに重く、神様に背けませぬということでした。結局、住宅に放火された挙句、ジュアンは逃亡を余儀なくされましたが、信仰は捨てなかったのです。信仰は捨てなかったのです。まさにこの東北の信仰者の英雄だと思います。現在の日本、現在この東北ではそのように命に関わる選択をさらせることは想像しにくいでしょう。しかしよく考えれば毎日と言っていいほど私たちは仲間や社会からプレッシャーを受け、神様に従うか、社会の基準に応じるか、社会に期待に応じるか、選択しなければならないのではないでしょうか。ある104歳の誕生日を迎えたあるおばあさんが、その年になって一番いいことは何なのかと聞かれました。そのおばあさんは、周囲の圧力を感じなくなったことだわと答えたそうです。104歳ともなればそうかもしれませんが、服装、格好、話題のよしあしといった小さな事柄から実家のみんなと一緒にお墓参りに行くかどうか、あるいは同僚のように会社の不正を無視するかどうかといった大きな事柄に至るまで、私たちは常にプレッシャーを痛感しているでしょう。先週から新しく高校に入学した人々、大学に入学した人々もいらっしゃいます。もしかしたらその新しいところならでのプレッシャーを感じたこともあるかもしれません。そのプレッシャーは世間の目や仲間意識のような曖昧なことから生じる場合もあるし、学校の規則、国の法律などはっきりとした理由のある時もあります。でもいずれにしても、その基準に合わせようとする動きに抵抗するならば、必ず怒りを買います。出る杭は打たれるということですね。今日の聖書の箇所では、ネブカデネザルはそのような全体主義的な雰囲気を醸し出し、宗教的な絶対一致を求めています。それを拒む者は虐殺されることになります。そういう中で、シャダラク、メシャク、アベルネゴは自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神を他はどんな神にも使えまいと決心しました。今日は彼らの信仰の姿について3つのことを考えたいと思います。また神様からの2つの励ましも心に留めていただきたいと思います。
では改めて一節をお読みします。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビット、その幅は6キュビットであった。彼はこれをバビロン市のドラの部屋に建てた。メートルで言うと、これは30メートル×3メートル、10階の建物にあたる強大な彫刻です。部屋に建てられたので、遠くからも王の力を感じずにはいられないでしょう。しかし自分の力を見せびらかすだけでは足りないようです。太守、長官、総督など、いわば国のすべての高官にその像を拝むことによって、ネブカデネザルへの忠誠を公に誓うように求めています。そして高官たちは総建式に集まり、四節でオーケストラが演奏したとき、像を拝めと命じられました。六節ですが、ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。それで、7節ですか、それで民が皆角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ及び諸々の楽器の音を聞いたとき、庶民、諸国語の者たちは、ひれ伏して、ネブカデネザル王が建てた金の像を拝んだ。ありとあらゆる人が一人残らず拝んでいたという圧倒的な情景です。出る杭はなかった。私たちはこのように強いプレッシャーに合わないかもしれません。しかし多くの場合、そのプレッシャーに屈しようとしないと損を受けます。なので、多くの人は同じように屈してしまいます。しかし、次の節を読むと、欠席者もいたとわかります。主に忠実なユダヤ人3人がいます。知らされた時、ネブカデネザルは13節で、怒りたけり、シャデラク、メシャク、アベレネゴを連れて来いと命じ、3人のために特別な儀式を行います。三人はひざまずくか、火の中に入るかという選択を与えられています。15節ですが、もしあなた方がもろもろの楽器の音を聞くとき、ひれ伏して、私が作った像を拝むなら、それでよし。しかしもし拝まないなら、あなた方は直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。結論の先に言いますが、今日信仰について初めに学びたいことはこうです。信仰とは、目に見える力より目に見えない神様の権威を大切にする。信仰とは、目に見える力より目に見えない神様の権威を大切にするということです。王の言葉は非常に傲慢ですね。傲慢な限りです。どんな神だってわしの罰から救えるわけはないぞ、というような発言です。傲慢だけれども、これは世界一の権力者だったネブカデネザルです。彼が言った通りに、
像を少し拝んだ方がいいでしょう。王の命令に反するなんて 無意味で、狂気な沙汰だ、と多くの人は言えるのではないでしょうか。これは宗教的なことじゃないよ。心の中で信仰を保ち、ただ形だけ像に少し頭を下げてもいいんじゃない。だってあの像が神様だなんて誰も信じてないよ。ただの儀式だよ。バビロンに住んでる人だからやるだけだ。しかも君たちはバビロンの保守を逆さどっている人たちだから、神の国にすごい貢献ができる。そんな些細なことで、その地位を棒に振るなんて無責任でしょう。さあ、みんなと一緒に拝みに行こう。皆さんもそのような声を聞いたことがあるのでしょうか。この三人には社会の皆に合わせる理由が数えきれないほどあったはずです。でも最終的にシャダラク、メシャク、アベデネゴは目に見える力よりも目に見えない神様の権威を意識し、その像を拝むのを拒んでいました。16節で彼らはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。つまり、考えたり話し合ったりする必要はございません。すでに決心しているのですから、というようなことですね。もしかしたらずっと子供の頃から、まあ、ダニエル一章で考えたことのように、本当に若い頃から王に喜ばせるのではなく神様に喜ばせることを大事にしました。子供の頃からずっとその決心を持ってきました。17節は非常に感動的な言葉だと思います。ぜひご一緒に読みたいと思います。17節ですね。よろしいですか。はい。もしそうならば、私たちの使える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、私は私たちの手から救い出します。ネブカデネザルは15節で聞きました。どの神が私の手からあなた方を救い出せよう。と。私たちの神が、私たちの神が、と、この三人は言い切ることができました。ネブカデネザルが考えていた神は人間の手で作られたものです。気づかれたかもしれませんが、建てた。王が建てた金の像という言葉が8回も使われています。その像は人間によって作られたものに過ぎないということを強調するためだと思います。巧みな細工でいかにも精魂込めた職人の技かもしれませんが、その像はただの金属だ。シャドラク、メシャク、アベデネゴの神と王の偶像には文字通り天と地の差があるのです。創造者であり、統治者である生きておられる神様を知っているならば、手作り神の前にひざまずくのは考えだけでおかしい話でしょう。ぜひ皆さん、聖書の少し前のところを開いていただきたいと思います。出エジプト記の20章をお開きください。あとでダニエルに戻りますので、少ししおりとかに入れてください。 ちょうどいいタイミングですね。その出エジプトの2章ですね。130ページぐらい、3版の方は。2版の方は120ページだと思います。まあ、ご存知のように、これは実会の始めですね。まあ、実会の始めというか、実会です。イスラエル人がエジプトから救い出されて、約束された地に入ろうとするときに与えられた教えが書いてあります。じゃあ私が2節を読みします。私はあなた方をエジプトの国、奴隷の家から釣り出したあなたの神、主である。つまり私があなたを救い出した神で、あなた方は私の力みなぎる技を体験したのだ。だから3節に続きますが、あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それを拝んではならない。それらに仕えてはならない。ネブカデネザルが要求していることは、はっきり実会の1期目と2期目の命令に背くものですね。この世界にある何かを取り上げて、それを主なる神に並ぶ別の神とすることです。罪です。創造と主なる神が創造したものと主なる神をほぼ同じものにしてしまうという罪です。先週の礼拝に来られた、私たちと共に礼拝を捧げたクローリアさんと一緒に夫婦で、月曜日と金曜日、金秋湖に行ってきました。月曜日と火曜日ですね。火曜日の朝、小さいの池に行って、イモリを捕まえに行ったんです。まあ、去年、マイク君じゃなくて、ミチオ君が一匹を捕まえたので、マイク君に負けないように、私も一匹を捕まえようと思いました。成功でした。でも、偶像礼拝というのは、まるで私がこの午後、高松の池に行って、そのイモリの捕まえる技術を生かして、もう一匹を捕まえて、うちに持ち帰ってきた。それで妻のチャーリーにそれを見せ、これは僕の二人目の妻だよ。これから二人とも僕の妻になるんだよ。というようなことです。まあ、それは非常におかしい例です。しかし、偶像礼拝はそのようなバカバカしいことでしょう。創造者、この世のすべてを創造した神様と創造されたものを同一の位置に置いてしまう。というバカバカしいのことなのです。私たちはもしかしたらそのような偶像を拝もうと考えたことはないかもしれません。しかし、ある人が言ったように、私たちの心は偶像の工場のようなものです。いつも新しい偶像、新しい何かを拝みたい、愛したい何かを作るのではないでしょうか。金の像か、生きておられる神様か、選べと言われたら、皆さんは神様を選ぶことでしょう。しかし、自分のキャリア、仕事、健康、将来、結婚、幸せ、マイホームなどを犠牲にしてまで神様を第一にするか、あるいはただ、一瞬、わざかの一瞬、社会の要求に応じてしまうかという選択ならば、 絶対に神様の方を大事にすると言い切るのはなかなか難しいのではないでしょうか。ただし、御言葉は明確です。ぜひ、出自との2章の5節をぜひご覧ください。後半ですけれども、あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には、父の戸を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。この三人、シャデラク、メシャク、アベデネゴは、目の前の力より、主の権威を意識しました。ネブカデネザルは、僕らの体を殺せても、魂は殺せません。魂も体も滅ぼすことのできる神様を恐れた方がいいと考え、ネブカデネザルの像を礼拝するのを拒んだんです。ダニエル3章に戻りましょう。三人の信仰について二つ目のこととして、ぜひ心に留めていただきたいのは、信仰とは、自分の願いより神様の御心を大切にするということです。信仰とは、自分の願いより神様の御心を大切にするということです。それが八節で、そのタイトルは八節で、明らかになります。では、8節をご一緒に読みたいと思います。よろしいですか？18節です。18節。はい。しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。この態度こそ、聖書的な信仰だと思われます。例えば、神様が私の欲しいものを与えてくださらなければ、使い続けるというのが信仰なのです。神様にとって僕たちを救うのは簡単なことだけど、御心は時々僕たちの理解を超えたことだから、神様ご自身の理由で僕たちを火から救ってくださらないかもしれない。その場合、それは神の力が足りないからとか、見捨ててからだというふうには考えない。かえって、何があっても、主は誠の神だから、偶像は拝むまい。そのような態度ですね。この信仰は極めて素晴らしいものだと思います。欲しいものが与えられないとか、辛い状況からすぐ、救ってもらえなければ、ぶつぶついい、主に仕える意味はあるのかと考え始める私とは対照的だと思います。シャドラク、メシャク、アベデネゴは、自分たちの快楽より、主のために辛い道を選びました。主のための出る杭になったんです。この同じ道を選ぶ人々にとって神様から二つの素晴らしい励ましがあるんです。はじめはこうです。主は試練を経験している人々の近くにおられるということです。もし今朝皆さん誰かが試練を受けていらっしゃるならば、主はあなたの共に近くおられるという約束です。19節で3人の信仰を見せつけられたネブカデネザルは業を煮やして怒りのあまり、牢を7倍厚くさせ、 三人を縛って牢に投げ込めと命じました。ところが22節、連れてきた兵士たちが先に焼き殺され、三人は燃える炉に落ちていきました。その時、王様は驚嘆します。24節、私たちは三人の火の中に投げ込んだのではなかったか。すると、王様、その通りでございます。と、公文たちは王に答えます。すると、王は言った。だが、私には火の中を縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。炉に投げ込まれたのは三人だけだった。けれど、その試練の中に主は特別に臨在を表してくださいました。四人目は神々の子のように見えたと書いてあります。また28節のようにネブカルネザルは四人目を神の御使いと呼んでいます。この人が御使いなのか、神様ご自身の現れ、いわゆる受肉前のキリストの権限だったのか、判断しにくいと思います。しかし明確なのは、神様が試練を受けている三人と特別に交わってくださっていたということです。この出来事が起こる100年以上前、預言者イザヤがこのようなことを言いました。いや、預言者イザヤが言ったというよりも、神様が預言者イザヤを通しておっしゃって約束しました。この約束は保守時代の人々への約束だと思います。開かなくてもいいんですけれども、メモを取っていらっしゃる方々のために言いますと、それはイザヤ43章1節と2節です。お読みします。イスラエルよ、恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなた方が水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。そのような約束です。この約束は特別に、このダニエル三章の時点に成就します。火の中を歩いていても、シャダラク、メシャク、アベデネゴは焼かれず、炎は彼らに燃えつかなかった。また、主は彼らと共におられました。牢に投げ込まれた時、三人は非常に孤独に見えたでしょう。まるで悪化コーナーには、力強いネブカレネザルがいて、またネブカレネザルだけではなく、バビロン王国のあらゆる高官たちもその赤コーナーにいた。それに対して、青コーナーには三人のユダヤ人たちだけ。いかにも哀れみに見える。しかし、事実は三人だけではなく、主、天の神様はその青コーナーにもおられた。最近、このような証かもしれませんを読みました。ある中学生が野球部のスターだったそうです。しかしある時、試合が日曜日に移ってしまい、家族がクリスチャンですから、教会に行って神様を礼拝してから、試合に途中から参加することになりました。監督は非常に怒り。チームのスターだったにもかかわらず、その中学生をベンチを温める補欠選手にされてしまいました。当然、親は心配したんです。それでその夜、 どうだったと聞いてみました。すると、とっても面白い返事が返ってきました。正直、最初は辛かったよ。でも途中で考えたんだ。チームメイトががっかりされたり、少し距離を置かれたりしたけど、イエス様は僕のことを喜んでくれて、僕の隣にベンチに座ってくれていると感じたよ。まあ、まさにその通りだと思います。私たちもイエス様のために立ち、周囲のプレッシャーに屈するまいと決め、仲間と離れてしまう時があると思われます。しかし、その疎外感を抱いている中でこそ、イエス様は私たちのそばをご一緒に歩んでくださるのです。さて、二つ目の励ましが、こうです。主は本当に救い出せる力強いお方です。主は本当に救い出せる力強いお方です。ということです。26節で、ネブカデネザルは火の燃える炉の口に近づいていった。シャドラク、メシャク、アベデネゴ、糸叩き神のしもべたち。まあ、これは素晴らしいじゃないですか。糸叩き神様のしもべたち。ほんの少しでも神様の素晴らしさを認め始めました。しもべたち、すぐ出てきなさい。それで彼らは出てきました。27節、イザヤでの約束通りに、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も依然と変わらず、火の匂いもしなかった。この間、私がうちで肉を燻製してベーコンを作ってみました。まあ数週間前の話ですけれども、その時から3週ぐらい経っても煙の匂いがまだしたんです。でもこの3人は牢の真ん中を歩いていたにもかかわらず火の匂いもしなかったとは。また不思議なことに焼かれたのは3人が縛られていた、つまり王様の力を表していた縄だけだったのです。私たちの神様は本当に力強い方です。それでネブカデネザルは主の救いの力を褒めて称えます。28節にあるように褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。また29節の最後で、このように救い出すことのできる神は他にいない、と告げます。三人が救われ、神様の栄光が表されたというハッピーエンドですね。神様は本当に力強いお方です。しかしだからといって、神様は必ずしも、いつもそのような奇想天外な方法で忠実なクリスチャンを救ってくださるというわけではありません。その最たる例は、イエス様ご自身ではないでしょうか。主はイエス様を十字架から救われることがもちろんできました。しかし、イエス様はご自分が救った人間たちにからかわれ、虐待された挙句死んでしまいましたね。イエス様の救いは3日目に来ました。今月の賛美で歌ったように、戻らぬ世界に沈む心に、主イエスキリストは蘇られた。イエス様は墓から救い出されました。墓の前のではなく、十字架の前のではなく、墓から、死んでから、墓から救われました。ここに苦しんでいるクリスチャンたちの保証があると思います。 たとえ火の燃える牢に投げ込まれようとも、体が焼き尽くそうとも、私たちの使える神は私たちを救い出してくださいます。イエス様にある永遠の命は誰にも奪われることはありません。毎週、水曜日の祈祷会で祈りますけれども、日本から飛行機でわずか1、2時間で行ける国々で、今、私たちの兄弟姉妹がその励ましにすがっていると思います。夜中に秘密警察が銃を持って押し入ってきて、その家の中で祈っているクリスチャンが、イエス様への信仰を放棄しなければ、殺される可能性が高いです。その兄弟姉妹にとって、イエス様の復活、天国にある希望がどんなに大切なものなのか、私たちは想像しかできないと思うんです。私たちはそういうふうに経験する試練は、そのようなひどい経験、試練を経験することはないと思います。しかし、心が痛むことは確かにあります。神様は私たちをその苦しみから奇跡的に救ってくださる場合もあるし、しかし場合によっては、死を受ける私たちの姿によって、ご自身の栄光を表し、力を持って御国を広げてくださると思います。今日はここで終わりたいと思いますが、ネブカデネザルは神様の救いの力だけではなく、その三人の態度にも非常に感動したのですね。28節で、王の命令に背く自分たちの体を差し出しても、神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたち。という言葉で、三人の信仰の姿が褒められています。まるで彼が王の命令に背いたことは良かったというような発言ですね。ごますりをし、すっかり自分のパッシリになっていたカルデア人たちをと違って、シャダラク、メシャク、アベレネゴは、命、財産のすべてを失おうとも苦しゅうござらぬ、と言えるほど大切な神様との関係を持っていました。そういう態度をとっている人を見て、周りの人々は考えさせられるでしょう。後藤寿庵は、伊達政宗にどんな影響を与えたか。主に従ったゆえに、出世の機会を失った人、あるいは友人に見捨てられ、家族に感動されたクリスチャンたちが、その痛みの中で、家族、友人、社会にどんな影響を与えたか。それは、たとえ今わからなくても、天国でわかります。あなたはこの世に背いてまで私に仕え続けてくれた。よくやった。と、イエス様はおっしゃってくださいます。かの日まで私たちもシャダラク、メシャク、アベデネゴのように、忠実に歩み続けるように。お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。神様、私たちがこの三人の姿を見てチャレンジを受けます。私たちもその三人のように忠実に歩んでいきたいのです。しかし私たちの力でそれは到底できないことです。神様、どうか私たちを強めてください。私たちが 今週あなたと共に歩んでいけるように助けてください。あなたが私たちの相場を歩んでくださることを意識するように助けてください。また神様あなたの力も覚えます。それが今週忘れない一分たりとも時のないようにお願いいたします。またたとえ命を捨てなければならない機会時が来るとしても、その時でさえ私たちも忠実に最後までイエス様のために歩んでいける、そのようなものとさせてください。私たちの愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。